ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ザカザンザーン、30回です。
すごいですね、30回。
やるもんだね。おい、
びっくり。
石の上にも30回。いやー、来たね。大台がどんどん、
ました。
すごいね、ここまで続くとは。
そう、でも気づけばあっという間な気がしますけど、
はいはい、ね、
でもね、月1回って考えたら結構な年月だと思いました、
うん、もうすぐ丸3年になろうとしているわけですね。
そうです ね
2年半は過ぎたということになるわけだ、はい、うわーすげーなー。いやまあすげえといえば、本当今年2010年でございますからね。
はい、
うん、なんかすごいよ。
何がですか？
なんかすげえ。
なんかすごい。
なんかすげえ。この間ね、イベントでさ、
はい、
渡辺忠明先生、
ね、はいはい、
人造人間機械だや、マジンガー Z や宇宙刑事シリーズ、戦隊シリーズでもおなじみですけれども、
はい、
忠明先生の曲だけをやるライブというのをね、
だけを
やってきたんですよ、はい、全部忠明先生作曲の。
おお、
まあ、そういうライブをやるっていうところ、大体誰かというとね、
もう全然
カインズの皆さんね、はい、まあ、スペースカインズライブということでございまして、はい、まあ、彼ら全部それを演奏して、
はい、
歌ってっていうことでね、でその中にはね、いやもう本当忠明先生いろんな曲書いてんだなと思ったんだけど、まあ、さっき言った番組はね、
はい、
言うに及ばずですね、どっこい大作というですね、
はいはい、
これまた昭和40年代50年代のですね、もうヒーロー好きっていうのとちょっと違うんですけどもね、立身出世物語、俺は日本一の男になってやるんだっていうね、男がこう惚れるよう な、
うん、
そんな熱いドラマがあったんですけども、
はい、
まあ、これの主役をやってたのが、
はいはいはい、
ね、おなじみの顔面の忍者かかげなおかげでね、おなじみの金子義信さんでございました、はい、で金子義信さんに来ていただいて、で当時のセリフをですね、ちゃんとセリフを起こして、
うん、
でナレーションをやっていただいて、で金子さんがナレーションするとそれにちなんだ BGM をダンと生演奏をそこでするみたいなね。
贅沢。
ちょっとこれはね、感激しましたね。で本人もね、なんかこのオープニングテーマ聞くと泣けてくるなーなんつって、ですごく感激されてたんだけど、もう僕らもちょっともらい泣きしちゃう感じでね、
はい、
で他にもね、スパイダーマンとかですね、いろいろちょっと私スパイダーマンやらせていただきまして
、
いわゆるスパイダーマンのお面かぶってね、ちょっとスパイダーマンアクションというのをやったんですけども、どう見てもコンビニ強盗にしか見えなくて、
じゃ
そうそう、どうしようかと思っちゃったんですけどね、ちょっとエンディング歌わせてもらったりね、
ほ
んで MOJO モジョさんにもゲストで出ていただいて、
はい、
でもうモジョさんはね、もうほら、大戦隊ゴーグル5とか、ね、バトルフィーバー J とか、うんうん、高速電磁アルベガスとか、もう中名武士いっぱい歌ってんですよ、
は
い、さあ何歌ってもらおうかと思ったらですね、です、うん、一切オリジナルを歌わずに、
あれ、
カバーソングでですね、稲妻フラッシュのですね、フラッシュフラッシュフラッシュというね、フラッシュ稲妻をいきなりカバーしてもらうという。
モジョさんがフラッシュって言ったんですね。
そう。これがもう、ね、世間の期待を思いっきり斜め上に裏切るのがね、もうザ・スペース・カインズということでございまして。
はい、
で、まあ逆になぜそうしたかというと、
はい、
今度第2弾を7月の25日にやるわけですよ。
も
う今度は戦隊だというね。
いやー、それちょっと楽しみですね。
いきなりなんか、足立由美ちゃんの家なき子の映画のような、今度は戦争だじゃなくて今度は戦隊だ、7月25日にね、
はい、
今度はこっちではまた、でもということは、うん、またこっちもまた渡辺忠明先生縛り、
そうですよね、
っていうかね、もうあんだけたくさんの数をやってらっしゃる先生のライブを一回じゃ無理
ですね、網羅しきれないですよね、
そうってことでね、まあ、今年はそんなライブがあったり、
はい、
いろいろなことがありますよ。でただね、嬉しかったのはね、まあ、私は不詳、私ショッカーのですね、今年、まあ、芸能生活30周年を迎えさせていただくにあたりですね、まあ、サプライズで、
うん、
で万末の笹川渡さんもね、30周年だっつったら、
あ、そうなんですね、
もうスタッフがですね、我々2人に内緒で、
うん、
もういきなりライブの途中で、サプライズケーキ入場で、
そうなんですか、
でまた僕らの顔がちゃんと写真でプリントアウトされてて、
すごい
ケーキ、なんかすごいケーキがあんの今ね、だから逆に言うと食べるに食べれないんで、なんかそこにナイフを入れるのか、
自分の顔真っ二つみたいな、
自分の顔をまあ真っ二つって、ちょっと怖いけど、でもすごいインパクトあってね、いやびっくり、全く知らされてないんでね、ここのところはなんか驚かされることばっかりでね、
そうですね、マスターずっと驚かされてますよね、ここのところ、
ね、ほんと驚かされてずっと今まで驚かし続けてきた報いが来てんじゃないかと思うんだけど、まあでも本当ね、そういうサプライズは愛があるじゃないですか、
うん、そう
だね、本当にね、なんかありがたく、
うん、
もうしばらく騙され続けてようかなとか思って、まあ、騙されるのは嫌ですけども、まあですけども先月ですか、ね、桜木健一さんも良かったね、
そうですね、
なんかすげえ熱かったね、
うん、
もうぜひ桜木庵、
そうです
よ、八景島シーパラダイス行きたいと思いますけれども、
はい、
でもう前回がもう我が心のヒーロー桜井健一さんだったんですね、うんうん、まあ今回お迎えしたのが、
うん、
私の心のヒロインでございますよ、
はい、
というかね当時ね敵だったんですけどね、
あ、そういうことになりますね。
敵だったんです、思いっきり戦ってたんですけども、
そうです
昨日の敵は今日の友ということであの当時のお話をいっぱい伺いたいなと思います。ということで、科学戦隊ダイナマンでダイナピンク立花霊役を得られました萩原紗友子さんでございます。
こんにちは、萩原紗友子です。よろしくお願いします。
やっほ
ーします。
うわ、やー、かわいい。いや、紗友ちゃん聞いてる、
初めて見たんですけど、
はい、
すごいんですね。台本もなくって、
はい、
どんだけ喋るんだよみたいな感じですね。
どこまでも喋ります。
すごいですね。頭の中どうなってるんですかね。
どうなってるんでしょうね。いや、え、どっちが？
あ、マスターがです。マスター。
よく
言えよ。いやいや、私は結構普通ですよ。
私は普通ですよ。
あ、違います、違います。マスターは普通じゃないとか違う。
まあでも、そんなことはともかく、こっから、
はいはい、
こっからもう、さよちゃんタイム、はい、スーパーさよちゃんタイムでございますので。
申し訳ありません、私ですいません。
何
で、そんなことない、
何でもないです、本当に。で、あれから、本当に科学センターダイナマンの時は、
はい、
お世話になりまして。
ありがとうございます。
マスターやっつけられちゃった感じですか？
何度やっつけられたかね。まあ、今日は本当、そのダイナマン話を中心にしていきたいと思うんですけれども、はいはい、まずやっぱり何よりも、ね、人間萩原紗友子、
うん、
ね、ダイナマンになる前のお話とかですね、
そうですね、
はい、知られざる少女時代のお話なんかちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
緊張しますね
本当に、
はい、
いや大丈夫ですよ、いつもあの、ね、カラオケ一緒に行った時のことを思い出していただいて、
はい
ね、
はい、
気軽に、
はい、
いつもの感じでいいですよ、
はい、お願いします
お願いします、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大
いらっしゃい。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ウルトラマンエイティのユリアン役萩原紗友子をお邪魔しています。
さあ、まずお生まれはどちらになるんですか？
生まれは墨田区なんですけれども、
はいはいはい、
はい、育ったのは杉並なんですね。
おろろ、
はい、
はいはい、いいとこだ、
はい
ねえ、いくつぐらいまで、
結婚するまで。
お、はいはい、あ、
はい、
ずっとじゃあいらしたんです。もうじゃあ20代ぐらいまで。
そうですね、25で結婚したので、
はいはいはい、
25まで。
あ、そうだね、それ、
はい、
すごい分かりやすいね、
はい、
はい、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ結構、じゃあ近くに、あ、だ、まあ、その頃はもうそうか、俺まだ杉並じゃねえか。
どこ？
その頃は僕横浜でしたね。
あ、
はいはい、
あ、はいはい、
でじゃあ、一応東京都内で、
はい、
じゃあ少女時代を過ごしということになるんですけれども、やっぱり女優さんとかそういう、
はい、
まあ、モデルさんとかね、
はいはい、
のお仕事とかに、うん、つこうとか、
はい、
そういうになりたいなんて思われたとか、
小さい時からすごい人見知りで、
もう
本当におとなしい子だったんですね。
おいおいおい、
だから余計こう、うん、自分を出したい出したいと思ってて、
うん、
で、あの小さい時に銀座にお食事とか行った時に、
はい、
あの資生堂の大きなポスターがバンバンバンって
ありますね、銀座だから、
絶対こういう風になりたいと思ってて、
うん、
はいはい、その気持ちの延長で、
はい
はい、
なっちゃった、
なっちゃった。
そうですよ、カネボウのモデルさんやってらっしゃいましたからね。
すごい、
ビューティフルヒューマンライブですから。
え、でもそれもあの、うん、何でしたっけね、
うん、
コンテストなんですよ。
はいはいはい、
オーディションにこう受かっていて、
はい、
選ばれた。それがすごいじゃない、
それすごいじゃないですか。
だからみんな、私もああいう風になりたいって思う人はね5万もいますよ、
うんうん、
ね、
うん、
だけど慣れない人ってのはやっぱりそれ、ましてコンテストってことはね。
でもテストが筆記試験があったんです、
はい、じゃあ頭も良くなきゃいけないってことですか？
いや、そうじゃないんですけども、うん、16歳から25歳の女性の方 で、
はい、
で1位が松原千秋さん。
あ、懐かしい、レディーエイティーだ、
はい、
ね、
で私はアイドル賞をもらって、
はい、
それがきっかけでこういう世界に、はい、
あらららら、
筆記ってどういうこと書くんですか、うん、
当時サッチャー首相って
はい、イギリスのね、
若いから分かんないですよね。
大丈夫大丈夫、こういう意味で結構大人だから大丈夫ですよ。
その方についてとか、だから誰とか、今の首相は誰とか、そういう問題です。
あ、やっぱり頭あるけどダメだ
ですよね。
誰このおじさんとかいうやつはちょっとダメなんだ、やっぱりね。
いや、どうか分かんないですけどね。
いやいやいや、大丈夫なんじゃないですか、
はい、
あ、 そうなんだ、はい、ちょっと久しぶり松村千秋さんね、
はい、
あの石田純一さん絡みの時に結構ね、はい、よくお出になってらっしゃってましたけどね、
はい、
お父さんがあの昔のね京都の俳優さんでね、
はい、原健作さん
という、
はい、ね、有名な方だった
り、ね、仮面の忍者赤影とか、
そうなんですか、
はい、佐々木勲さんの妖術武芸帳とかで敵役、敵のボスっていうかね、もう敵の狩猟をやってた方ですよ。
ショッカーさんってどういう頭の構造
いやそれはどういう意味
で、すごいですよね、
ただ好きなだけ原健作さんについてちょっと後で番組終わったからゆっくり話したいと思いますけれども、でじゃあそのデビューというかじゃあきっかけになったのはい、じゃあそのオーディションをやっぱり、
その前に、はいはい、あのセブンティーンとかって分かりますか、
はいはい、雑誌の
うちセブンとか、
はいはいはい、
はい、それモデルはずっとやってたんですけど、
はいはいはい、
はい、大きなお仕事はそれが初めてですね。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあやっぱりモデルの仕事をするってことはやっぱりそういう事務所に所属を、
ホリプロダクションの中にモデルクラブがあって、
はいはい、
そこに入ってました。
いくつの時ぐらいですか。
ね、入ったのは14歳ですね。
あら、それはなんかそういうのをなんかここにホリプロに入りたいんですけどとか言ってこう、
原宿歩いてた時から
スタートですか。
ほらほら、ここだよ、これだよ、アイドルはやっぱ原宿歩いてスカウトされなきゃダメなんだよ
ですね。
でホリプロだ、
で、
はい、
でその時中学生だったんで、
はいはい、
そのモデルができる高校に入らなくちゃいけなくって、
はいはいはい、
それでそこも仕事もしてないのに、はい、高校先に選んで、
はい、
もうやるんだって決めてるんですね。
あ、
仕事もないのに。
いやいやいや
いやいやいやいや、その気持ちがね、すごいな。
怖いもの知らずっていうか、
そこにまっしぐらに。
はい。
そうか、ホリプロだったんだ。
で、
はい、
昔なんですけど、ちょっと自分のこと可愛いんじゃないかなって。
いやいやいや、あの正しいよ。
違う、勘違いしてたんですよ。
いやいや、
杉並のほらちっちゃな町で近所のバザーに。サウちゃん可愛いねとか言われてて、
うん、
可愛いかなと思ってたんですよ。ところがセブンティーンとか行ったら、うん、もう外人ばっかりなんですよ、ハーフとか。
あ、なるほど。
もう顔の大きさとか半分なんですよ。
で、げんこつの大きさぐらいの人
だね。それでまずいなと思い始めてて、
う
ん、でそこで金物の仕事来たんですけども、うん、そこでも周りがどんどん綺麗な人ばっかりじゃないですか、
うん、
でいつもこう撃沈してましたね。
なんだ
いつもどうしようどうしようと思ってました。
まあ、確かに全国のあなた可愛いわよっていう人が集まってるチャンピオン大会みたいなもんですからね。
いや別に全然その中では大したことないって分かったの。
いやいやいや、そんなことね、だから大したことなかったらここまで来ねえんだからさ、大丈夫よ。
本当なの、
本当に。まあ、やっぱりね、ご本人それはもう謙遜もねされると思うけども、うん、ただそれでじゃあホリプロに入って、
はい、
じゃあ高校もそういうね、
はい、
芸能のことも出ても大丈夫な、
はい、
それで入られました、
はい、
でもちゃんとそうやってモデルの、ね、オーディションにも向かって、
はい
ね、そこからじゃあもう、ね、そういうモデル業をやりながら、
そうですね、金棒やってる時には、うん、その水着の仕事とかもすぐ海外だったので、
はいはい、
そうするとほとんど外国に行けなくなっちゃったんですよね。
あ、そうかそうか、
はい、
ね、はいはいはい、海外の方が多い
と。そうですよ ね、
昔はそうなんですよね、
グ
ラビアとか撮るんでも、
はい、
今は知らないんですけども、うん、ちょっとグラビア撮るんでも男性誌の、うん、すぐ海外なんです。
へえ、
はい、
じゃ結構いろんなとこ行きました。
行きましたね、グアムとかサイパンとか、
はい、
あとセイシェルとか、
ほう、
はい、行かせていただきました、シンガポールとか。
若いうちにいい経験ね、それはされましたよ。なかなか高校生でそんな海外なんかね、
その時に人生のいいことは使い果たしてしまった
よ。よく言うよ、何をおっしゃいますよ。
パスポートパンパンだったんですよ、ハンコで。
あ、すごい、
はい、
へえ、素敵素敵。ちょっとなんか現役のアイドルの人の話を聞くって感じで、
そうですね、
なかなか、ね、まず原宿でスカウトされて、
私原宿でスカウトされてホリプロに入った人と話すの初めてです、
ね、
なんかそのことに盛り上がってしまって、
そうそう、自分が、俺なんかあんたたちなんか今頭の中ホリプロだよお前すげえ、
超アイドルみたいな感じ
で。そうです
よ、昔は細ければモデルになれたんですよ。
そんなことはないです
よ。私ね、昔すごい細かったんですよ。今こう、
今だって全然、何をおっしゃ
るんです、
本当に、うんうん、
思い切り否定されてしまいました。
背がね166で、うん、体重が39とかだったん
ですよ。それはちょっと献血
できないですよ、
すます、
うん、むしろダメだよ。
食べても食べても太んないんですよ。
あら、羨ましいね。
でもコンプレックスだったの、細いのが、
細すぎることが。
そうです、はい、
でもモデルやってね。
そうだから話変わるんですけども、うん、胸の大きな人とかに、ね、すごい憧れてて、うん、で石田恵里さんとか、
あ、当時ね、そうですね、
ものすごい憧れてて、
はい、
でグラビアクイーンだったんですよ、
ね、
で男性しか買えないんで友達に買ってもらって見てたぐらい大好きだった人が、うん、ウルトラマンエイティで、
そうだ、ジョーの絵みたいんだ。
そうなんですよ、はい、息できなかったですよ、緊張しちゃって。
ほう、
はい、
そうか、でそこでいわゆる ね、ウルトラマンの初女戦士ユリアンということで星涼子役でございます。だから僕らはやはりその星涼子からね、うん、あのさよちゃんのことをね、
はい、
あの存じ上げるわけなんですけれども、はい、でじゃあそれはやっぱりじゃオーディションがなんかがあって、
それはあの、はい、ウルトラマン80のプロデューサーが、うん、はい、グラビアの写真を見て、うん、この子元気そうだからいいんじゃないって言って呼んでいただいて、お会いして、はい、もうすぐ撮影が始まっちゃうみたいな感じで、
あ、もうじゃあ今度行こうみたいなことで、は
い、というか時間がなかった。
やっぱりインスピレーションですよ、やっぱそこで。いや、やっぱりプロデューサー楽しかったな。
あの石田恵里さんがお忙しくって、うん、多分降板されるの で、うんうんうん、で時間がなかったんだと思うんですね。それで私でとりあえずみたいな。
そうか、でもジョーの絵みたいに途中でね、ああいうウルトラマンみたいな子供番組で、はい、女性隊員が
殉職しちゃうん
ですよ。殉職って珍しいですよね。
ちょっと衝撃ですね、はい、他の人なのに。そうなんですよ、作品中で亡くなっちゃ
う。そうなんですよ、うん、
ね、あれはちょっと僕らびっくりだったですよね。あ、まあ、そこそこ大きかったんで、うん、泣くことはなかったけど、なんでってまだ事情が分かんなかったからね。
そうですね、
そうか、ジョーさんね、いわゆる、そうか、石田さん、そうか、出始めて、いろんなのに ね、青春映画とかいろいろ出始めてましたし ね、
はい、
まあ、やっぱ大活躍したよ、そういうのね。
そうです、
あ、そうか、そこにじゃあ、まあ、星涼子、
はい、
ね、
そしたらサインは V のコーチとかいるわけですよ、はい、中山仁さん、
中山仁さんが、
ね、
牧圭介監督が、
子供の時に見てた、
はい、
鼻血出そうじゃないですか。で目の前には石田恵里さんじゃないですか。
そうそうそう、憧れてた石田恵里さんもいて、
息できないですよ。
うわ、もう昔ゴローで見てた人が目の前に、グラビアじゃなくてゴローが目の前にいるみたいな。
そんな昔じゃないんですよ、ほとんどオンタイムの方がいらっしゃるんですよ、
は
い、
そうですよね。
そうで化粧室に行くと貼ってあるんですよ、
はい、
石田恵里さんのヌードの写真とかが。
あ、全然そういうのがオープンなんだ。
そう、
へえ、いい現場だなって。
その方が私の衣装とか直してくれるんですよ、
はい、あ、優しい。
そう、優しいの。
へえ、最終回とかね、また出られたりもしてましたからね。へえ、うん、でもご自身はじゃあドラマというのはそれまでというのは、
その前に、
はい、
あのオレンジ物語って言って、あの三原純子さんなんかが出てる、うん、
はいはい、
番組で、三原純子さんのお友達役でちょっとだけみたいな感じだったので、
じゃあ本格的にそのドラマっていうのはやっぱりウルトラマンエイティが、はい、
でもそれも話戻りますけど、
はい、
三原純子さんってすごい売れてたんですよ。
あ、そうですよ、当時ね、金髪先生からね、
緊張しちゃってセブンティーン出てる人が横にいるんですよ。
あ、そ、女の子だからそっちからね。僕らやっぱりあの金髪先生のね、顔は止め、ボディボディっていうね。
でそっから、ね、で本読みの時に隣に座られて、うん、私がセブンティーンが学生カバンから出てたんですよ、
はいはい、
だからちょっと見せてとか言われて、
あ、今ちょっと今降りてきた、降りてきた、
はい、それだけでも緊張しちゃって、三原純子だよとか思って、
あるあるある、
そんな私でした。
面白い、
はい、
それ で、じゃあ80に行きまして、
はい、
で80の現場に行きました、
はい、
で、なんと、ね、中山仁さんもいれば、
はい、
ね、で石田恵里さんもいて、
そうですね、長谷川敦典さんってすごいかっこいいんですよ、
はいはいはい、
他の隊員さんもすごいかっこいいんですよ、うん、
はいはいはい、
そういう人見たことないんですよ。
あ、そうかそうか、
普通の女子高生じゃないですか、
はいはいはい
はい、で高校は元男子校だったんで、はい、男の子いっぱいいたんですけど、
うん、
そんなイケメンいないんですよ。
あいた。
びっくりしちゃって、
はい、皆さん俳優さんですからね、
それを出したらマネージャーに怒られるじゃないですか、
うん、
何やってんだとか、
ファンみたいな、
はいはいはい、
そう、ね、
それを押し殺すのが苦しくって、うん、毎回大変でした、
う
ん、
そう
な
んだ、は
い、ってなりたい気持ちを抑えて、
そうです、
そういうこと、高校生だからね、
そうです、
キャーとかはね
言えないんです、
このお兄さん素敵とか思いますでしょ。
で一番最初のシーンが、うん、富士の樹海のシーンで、うん、なんかペタペタの ドレスを着て、うん、でこうさまようんですね、
はいはいはい、
でそこで長谷川さんに見つけてもらうんですけども、うん、その時にあまりの寒さで、うん、私鼻水出てたんですよね。鼻水が、でも私気がつかなくって、うん、でそれを長谷川さんが、うん、あのメイクさんに彼女鼻水出てるよって言ってくださって、うん、それでも私も激沈、
う
ん、もう恥ずかしくて、
恥ずかしくて、あ、しまったみたいな、
そっか、そっちなんだ激沈は。
どうすんだよと思って、
あ、優しいっていう
感覚ないの、
恥ずかしい、寒すぎて感覚ないんですよ。
そう、
そりゃさよちゃんのせいじゃないよ、だって
しかも気がつかなかったんですけど、それアフレコなんですよ、うん、アフレコってわかりますか、
ね、
後から、
彼女も声優なんで、
プロですもんね、はい、後から入れるんですよ、
そうですね、
入
れますよね、
そう、
うん、
それ知らなくって、
はいはいはい、
それもびっくり、
あ、後から知って、 あの時全部撮り終わったんじゃなくて、
そうで、アフレコルームに行って、うん、後からこう入れるんだみたいな、
うん、
どんだけ素人なんだよみたいな、
いやいや、だって初めてのドラマなんだから、
そうです、何でも初めて、
それはみんなそうですよ、へ、こうなんだっつって、あとまあ現場でね、一応、あ、もう初めてなんだけど、初めてのふりをしてはいけないっていうね、
はい、
ね、なんか知ってるよそのぐらいっていうふうにしろって、はい、多分マネージャーには言われるんでしょ、
というかその素人っぽさを出すなっていうかドキドキ感を出すなって言われました
ね。はいはい、ねやっぱりバイトだとか言っちゃダメだとか、はい、僕らもね、はい、学生の頃は言われました、ね、はい、やってることはプロと一緒なんだから、もうプロだっつってね、養成所だとかいろいろ今言えるからいいけど、
はい、でもそのいっぱいいっぱいの状況に監督が怖いんですよ、
うん、そっか、東条翔平監督とか
そういきなりバカとか、
ああ言いますよ、
お前死んでしまえとか言っちゃうんです。長谷川敦則さんってもう結構メジャーな方だったのに、うん、長谷川さんにバカとか言うんですよ、
はい、らら
それでもうびっくりしちゃって、うん、で子役の子にも死んでしまえとか言って子役の子泣いてるし、
それかわいそうだ。
当然私も言われて、はい、あんまり緊張しちゃって、はい、あのガンピストルがついてたんですけど、うん、ピストルかけちゃって、うん、ただバンって暴発しちゃって、
う
ん、で衣装焼けちゃったりとか、
ああそうかそうかそうか、はい、弾着が入ってたんですね。
そう
ピストルに
入ってるんですね。
いや入ってあのやっぱ打たなきゃいけないからね。まあ、毎回入ってるわけじゃないんだけど、たまたまね打つシーンで。
だってあれ親にバカとか死んでしまえとか言われたことないじゃないですか、
ね、親にも言われたことないのに、
ね、そうだそうだ
そうだよね。それはねあんたに言われる筋合いないよとか思うけど、
でもそうなんです、
まあ、でも現場はね
その激しい緊張感であっという間に終わってしまったんです、
う
ん、
も
うわーってなってたら、はい、終わりみたいな。
そう、
あそうかそうか、
洗濯機の渦の中に入ってて終わっちゃったみたいな感じですね。
じゃあもうあっという間あれよあれよっていう間
で、そうです。
で、まあ、80が終わってで、はい、それから
その後、はい、気になる天使たちっていうあの名坂達郎さんと塩見悦子さんが先生役の学園ものにすぐ出て、
はい、
倉田真理子ちゃんっていう当時すごく人気のアイドルさんと一緒にお友達役で、うん、はい、
あの時代か。
そうです、
あの石川ひとみさんと倉田真理子さんの区別がつかないともう年寄りと言われてた時代ですね。
当時倉田真理子ちゃんは芸能界で一番スタイルがいいって言われてた人なんですよ。
俺ね高校の時バイトで三浦海岸でね、うん、ジンジャーエールをね、
はい、
配るっていうか、うん、ボトルカーっていう、はい、コカ・コーラみたいな、はい、ああいう車に乗って、
はい、
自販機とかに詰めるバイトをしてたんですけど、
はい、
昼休みね、
はい、
ファミレス街道沿いの、
はい、
行ったら倉田真理子さんがいたんですよ。
綺麗だったでしょ。
いやもう綺麗っていうかね、うん、オーラがあるんですねあれ、うん、
出来上がってる綺麗さなの、
うん、もうね、あの時多分三浦海岸で、うん、夏だ三浦だアイドルなんとかみたいな番組があったんで、うん、多分そこへ行く途中だったと思うんだけど、うん、私にコーラをくださいって未だに覚えてる。そういう風に言ってたら、うん、私にコーラをくださいってうわパッて見たらね、そこがなんか明るいのよ、
うん、
なんかそこだけ
輝いちゃってるのが状態
やっぱあれがだからなんだか分かんなかったけど、うん、今思えばあれがオーラなのかなっていうぐらい、うん、うわなんて可愛い子、いやどっかで見たことあるぞ、倉田真理子だって思った。
うん、うん、本当に綺麗で
したね。綺麗、
それで性格もいいんですよ、
ね、はあ、それはいいわ、
うん、すごいいい人なの。
天狗に物を与えたわけだ、すごいな。でそういうドラ学園ドラマも出て、
はい、
それでじゃあいくつかじゃあそういう生徒役をやったりとか、
はい、
じゃあドラマの経験して、
はい、その後遠山の金さん
で、はい
は
い、
高橋秀樹さんが主演の、
あ秀樹さんの、
はいはい、それも出させていただいて、はい、
へ
居酒屋のおみっちゃんって言って毎回出る役なんです
けど、あレギュラーで、
はい、はい、
じゃあ結構じゃあもうそういうドラマのお仕事で、
はい、
ね、じゃあ活躍されて、
いや
だからもうあの僕らダイナマン入った時に、
はい、
もう最初にあ萩原紗友子さんですって言われて、もうあえメジャーな子だよ今回、なんだよ新人じゃねえじゃんみたいなね。
それメジャーって違うメジャーじゃなくて、
いや違う巻尺じゃなくてね、
すいません、
うん、いや僕の中ではだからもちろん僕の中ではまず星涼子なんだけど、ウルトラマンエイティの
私でも大野さんを、うん、その時分からなかったんですよね、後から知ったんです、はい、本で
本で知った、
はい、中野 サンプラザの図書館で、
はい、
ライダーキックは痛かったっていう本が、
はい、
そうですよね、
はい、
知ってショッカー追うのって書いてあって、
はい、
パラパラってめくったらダイナモンのこと書いてあるんですよ、
はい、
でその時にあこういう方がいらっしゃったんだって言って、それで知ったんですよ。
戦闘員はねレギュラーじゃないから、
はい、
でしかも、まあ、基本的にはジャックがね皆さん、うん、メインの方は、はい、ジャックの方が、まあ、スタントマンの方が
やられ
て、
はい、
今スーツアクターっていうのかな、
はい、
で、ね、あの時は、戦隊ものと宇宙刑事ものとどっちかだったんですよ、
う
ん、ジャックの仕事
で
ね、で宇宙刑事の方に行くと戦闘員が大体5人なんですよ、
はい、
でね、戦隊に行くとね10人なの、
はい、
やっぱりヒーローが5人だから、
はい、
そこに、ね、増やせないとやっぱり1対1で戦闘員と戦ってちゃあんまりなんか弱そうじゃない、まあね、怠慢じゃ、だから1対2ぐらいの感じで大体呼ばれるといっぺんに10人ずつ行くんですよね。 でそれもまあ基本的にジャックの方たちがレギュラーだから、ジャックの方で10人揃えばいいんだけど、まあたまたまね、あの番組がちょっと重なっちゃったとか、他のあれが入っちゃったとか、あの例えば後楽園遊園地のあれが人が入っちゃったとかなると、じゃあ他のチームからちょっとそっちから2人貸してとか3人貸してとかっていうんで、結構いろんな事務所の人が来たりとかすることがあったんで、だから僕らもそうそう毎日行ってたわけじゃないんで、でも月に何日かな、多い時でも10日とか、で少なければ本当月1回あったかないかぐらいの時もあったし、でも1話からね、ほぼ最終回近くまで一応なんとなくポンポンと飛びながらもね、出てはいる
んで、ショッカーさんの印象が薄かったんじゃなくて私ドキンガンなんですよもうその当時から 0.03 で、で昔だから性能のいいコンタクトレンズがないんですよ、だから裸眼でやってるんですよ、
大変だ。
でアフレコの時以外は、裸眼で行ってるんで、だから
顔
そかそう、だから誰にでも挨拶するし、
おはようございます
そう、だから同じ人に挨拶して怒られたことありますからね、
みんな俺たち尻尾兵の格好だから10人が同じ格好してますからね、
ちょっと怖いスタッフの方に、もうふざけてんのかって言われたことありますからね、
そっか、
2回挨拶しちゃって、
そうだったんだ。
そうなんですよ、
はい、でもね第一印象ね、初めて会ったのはね、あのタイトルバックの撮影なんですけど、
はい、
フェンシングの、ね、名手じゃないですか、立花玲ちゃんは。
名手って迷うって書いてある、
じゃあ立花玲ですから、はい、立花玲だから、はい、名選手、はい、世界級の選手っていう設定なんですよあれ、で、あの
フェンシングって本人だった
でフェンシングのシーンを、まあはい、オープニングでね、はい、あの撮りますよっていうことで撮ってたんですよ、はい、それでね、あの時に
スタッフ体育館
で,、
はい、
で体育館であの時ね、スタッフの中に
神尾さん
で、あの総演ってね、あの、はい、小道具作ったりとかする現場でね、はい、やるスタッフの方がフェンシング経験者だったん で,、
はい、
で教わってね、
青山学院出身の方なんですよ ね,、
はいはいはい、ねで最後こうやって持つんだよとか、結構あの人もあのすごく優しい人なんだけど、
はい、
あの言いっぷりが悪いから結構怖い感じがしてね、
はい、
最後こうやってやんだよみたいな、
はい、
であそこで結構ね、あのそのフェンシングのシーンってあの一芝居撮ったんですよね、あの一連を、
はい、
でなんかみんなで周りで、あのフェンシングをやってて、真ん中にさゆちゃんがもちろんいて、
はい、
でその後今度はあの1対1でなんか相手をポーンと突くと、はい、その相手が吹っ飛んで、
はい、
で最後にこうっとついたアップの凛々しい顔があるみたいなね、
はいはい、
でそういうシーンがあったんだけど、
すごい記憶力ですね。
いやいや、で本編見ると、その最後のピッと凛としたその顔だけが残ったんですよ。
そうですね、
フェンシングのシーンとか。
そうですね。
ね、あの、晴れ着着て宙返りとか、他の絵があったからね、あの、花嫁さんの衣装とかあったから、最後にでも一瞬だけポーンとね、フェンシングのシーンがあるじゃないですか。あそこ結構一連を撮ってたんですよ。
いらっしゃったんだ。
で、あの一番、前のね、僕カメラ前にいて、で、よーい、スタートで、で、よしゃいいのにね、張り切ってね、こうやって、ちゃんちゃんバラバラ、ただ普通にね、その場動かなきゃいいのにね、フェンシングだからと思って、かっこよくと思って、前に、ふーっとか踏み出したら、思いっきり多分あれ、さよちゃんを隠してしまったと思うんですよ。カメラ前に僕がいたから。で、あーって、ゆうまさんに、あーって言われて、で、あゆ、カット、もう一回、みたいな。で、あ、俺かなって思って、もう怒られなかったんだけど、あ、これ俺だろうなと思って、だから撮り直したやつは割とまたちゃんちゃんって普通にこう前に出ないようにこうして気遣いながらとか思ったけど、全部カット、全部カット
すごい記憶力ですよね。
いやいや、でもだから数いってないから、まあ、だから逆に一個一個が深いだけですよ。でその一騎打ちかなんかで、その、相手がね柴原さんだったんですよ、あのフェンシングの相手がさよちゃんので、柴原さんをだからポーンとついて、
はい、
で柴原さんがやっぱぶっ飛ぶわけ、ポーンとやっぱりあのアクションできるから、フェンシングなのに後ろに爆宙かなんかして吹っ飛ぶんで、
バ
ク
ッ
と、
ね、それすごい。
でその爆宙してボーンとぶっ飛ばした後に、あのリンと構えてるアップっていうのが一連の、あの話になってたはずなんです、あそこのフェンシング編は。
その名前まで瞬時に出てくるところが、今台本も何にもないのに、なんで？
まあ後でゆっくりするでもね、そので確かその着いた時にその、ね、あのやっぱちゃんと着かなきゃいけないから、
はい、
あの手のアップはね神尾さんだね、さっき言った神尾さんがボーンと柴原さんを着く、その手のアップだから、じゃあ神尾ちゃんやんなよみたいな感じで、で神尾さんが手袋してボーンと着いて、柴原さんがぶっ飛んでっていうね、その日がね初めてで、で立花玲さんの、萩原紗友子さんですよっていうこと言われて、で僕その時に、あ、お前ゆりやんだってふっと思って、
はい、
ですごく嬉しくて、僕大ファンだったので、ゆりやん
不安っていう字でしょ、 心配する、は
いはい、そういうの
流すよどんどんどんどんどんどんそういうねあの水木一郎さんじゃないんですから、はい、そういうねあの水木一郎をして今年は俺はダジャレは言わないと言ってたから
言ってた
コンサート素晴らしかったですね
ありがとうそうだ見に来てらっしゃるねこの間の
一
番、ね、川崎テレビ漫画祭り、
あの時も、はいうん、ショッカーさんの脳の構造ってどうなってるんだろうと思って周り中と話してたんですよね
いやいやそんな
その人ごとにこう、うん、なんていうのロムになってるっていうか SD カードになってるっていうか
情報がブワーって出てくるんですよ、ね
どうかしてるよ脳が
どうかしてるそれはね認める、う
ん、でも
ちょっともうちょっと学校の勉強にそれが向けばよかったかもしれないね、う
ん、なんかさ全部グーグルみたいなね
そうですね、うん、もう詳しすぎて
グーグル遅いより早いんですよね
早いですね
いやそれはだって向こうは待機時間がずっずっずっずってあるわけでしょ、
うん、それは一応待機時間はない
なんでそういうふうにこうすぐああなんだっけっていうのはないんですか
ありますよそれは僕だってあの多分ね、うん、思い入れ あの深さだと思うのねやっぱ思い入れの深いものはやっぱりこう いくらでも出てくるんじゃないですかだってかといって僕だってダイナマンとウルトラマン80のことをね、うん、でも30年間ずっと思い続けたかってそういうわけでもないわけですからよ、うん、他にもいろんな知識入ってくるから、
でももじょさんとか、はい、なんだっけって聞くじゃないですか自分のことを聞くじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとあれはねって速攻で出るでしょ、う
ん、一緒に仕事してるからじゃないですか
分身のように
好きで見てたし、うん、ダイナマンでも出てたけどやっぱり好きで見てましたよ、ね、自分が出てるから余計思い入れが強かったし、うん、あ今日のやつは俺出てるぞとかね、うん、なんかあ今回あこんなシーンであこのシーンだとかねで俺は僕らはやっぱ戦闘員は台本まではもらえないんで、うん、だからどんな話かなととりあえず怪人を見て、うん、今日は何シーンかヤブカシーンかヤブカだじゃヤブカシーンかのやつが出れば俺も出てくるなとかさそういうのを見ながら毎週見てて
全員が全員台本もらえるわけじゃないんですね
そう
それを初めてしました、
うん、だってシーンナンバーどうしますかってあのジャックに電話すると聞かれるけど、うん、いやいいですっつってさだって戦闘員ってほとんど行って、うん、あの立ち回りがなければ、うん、あのメインの人たちがジャンプで降りてくる時のマット持ちで行く場合もあるし、うん、一日中マット持ちで終わることなんてもうザラだったし、
うん、そうなんですか
そう、もちろん今日はオーラスの立ち回りがあるよっていうと、うん、はいじゃあまず新堀さんねレッドが真ん中で、うん、はいじゃああとじゃあブラックハルトさんがこっちで宇野木さんブルーがこっちでみたいなことで、うん、散らばるでしょ、うん、でそうするとじゃあピンクじゃあ山の上はいじゃあ忍ぶ登れとかね、
はい、
うんではいじゃあ柴原一番こっちだっつって柴原さん大体一番危ないところに行かされる
っていう、ね、すごいでしょこの名前
すごいですね
だから一緒に仕事してたからその人ぐらいは覚えてるでしょ名前ぐらいは
でも数が違うでしょその後積み重ねていく歴史があるわけだから
割とでもほら皆さんあの、ね、新堀さんは14年間やってるし、うん、だレッドはとりあえず14年間は新堀画像だけ覚えておけばいいわけだからさ、うん、別にそれ問題ないでしょ、うん、でダイナモは特にねやっぱり一番自分が参加させてもらった番組なんで、うん、僕も大学のね、3年の時かな、うん、がダイナモで4年がバイオマン、うん、あ違う4年がダイナモだからもうずっとあの1話からもうで、うん、で年末ぐらいに終わるじゃないですか、うん、で新番組超電子バイオマンの、うんちょうどイエロー4が交代するぐらいので僕が卒業だったから、うんうんはい、だから逆に一番大学の3年から4年にかけて、うん行った番組なんで、うん、あの戦隊では本当一番あの、うん、思い入れもあるし、うんはい、僕の中ではとても愛着もある作品でした、うん、オープニングもいっぱいやらせてもらいましたもんだってあの最初の爆発ドカンドカンドカンドカンの時にね、うん、あのに大体新堀さんのお面つけるのをやってたりとか、うん、でこの間あのちょっと YouTube 見たら、うん、
あ
のエンディング、うんね、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタラーンって、はい、出るじゃない、
はい、
あれ最初にあのテイオアトンが「行け!」みたいに立ち上がってでそのカーション君が「やれ!」みたいなところと、はいまあ、あの目の前に戦闘員がこうみんなくるっと振り返る
はいあります
それのね、右から3人目俺だみたいな
嘘書いたらもう
一
回奥から数えると右の列左の列ってあると奥から2人目の尻尾へ右のが「あ俺だ俺だ」と思ってでこれはあのエンディング用にって言われてたんで、うん、ちゅうことはこれは俺とりあえずエンディングで毎週出られるじゃんと、ね、あの本編にもし行かなく日があったとしても「うん、やった!」とか思ってたんだけど、うん、8話でキメラが来て、うん、であと番組がちょっとあの放送時間が変わったりとか放送
日
が、ね、あれとかで、はい、あのまあキメラが出たことによってあそこその尻尾兵たちのカットじゃなくて、うん、メギドウジとキメラがなんかふんってやってるカットに差し替わっちゃった、
はい、
ああだから8話でおしまい毎週続いたのはね、
ま
あ、
でもそんな忙しくしてて大学を出られたんですか
友達のおかげですもう全ては本当に友達に頭が上がりませんね本当 でも本当だダイナマンは思い入れがなんで、一方で今日はダイナマンじゃないよって言うと宇宙刑事シャリバンに行ってましたから、だから
忙しい
忙しい、だってそんなこと言ったって月に何本何日かぐらいしかなかったもん撮影、うん、ジャックとかねあの時、うん、ジャックタック
全盛期ですもん ね
あの辺のメンバーがやっぱりメインで行ってました から、うん、からタックの方ぐらいまではちゃんとテロップなんか出てね、伊藤邦康さんのお兄さんとかね、うん、
出てる
んですよ、ちゃんと、はい、あのジャックじゃなくても名前は出てたけど、 でも戦闘員 5人とか6人限定みたいな感じだったんで、うん、今はいいよ、うん、全員出してくれるんですよ戦闘員の名前、
うん、エンディングテロップに
そうそう、この間ご聖者見たらあのレッドアクションのね、新堀さんとこの若い衆の名前とかみんなちゃんと出てて、あちゃんとやっぱり言ってるんだから、やっぱり出してあげたらいいなと思ったら、今はちゃんとねそういう、
そうなんですか、
ね、他の人のこと
でもそれ当然ですよね、仕事してるんですもんね、
う
ん、
そうやっぱ張り合いがね、あると思う、僕らの時代はそこまであのやっぱケアされてなかったから、なんか名前出たら嬉しいだろうななんて思いながらね、でもほらレギュラーじゃないから、非常勤みたいなもんですから、ある意味邪神化帝国非常勤だからね、でもあのよくあのダイナマンの皆さんはね、やっぱりちょうど僕らに男性の方たちは僕らよりちょっと先輩だったんで、やっぱ絡みするのもすごくね、あ先輩に絡めるんだっていう嬉しさがありましたよね、やっぱり、まあ、あとはフリーで やっぱやってる当時だったんで、やっぱ新堀さんに絡むのがね、
はい、
うん、やっぱり何かあるととりあえず新堀さんのところに行こうっつって、だからレッドの面持ちなんかよくやらせてもらって、大体はねジャックの方が当時あのキールとギーラって最初親衛隊やってた ね辻井ちゃんとか、はい、あとまあ庄司君とかね、はい、で庄司君が一番最初に仲良くなったジャックの子だったん で、はい、で人が足んない時はジャックが現場で戦闘員やってるのは庄司君だけで、うん、あと全部違う事務所なんて時もあったんですよ。
そうなんですか。
そうするとヒーローの面持ちっていうのを庄司君全部5個自分で抱えなきゃいけなかったから、だから翔ちゃんいいよ貸せよ俺も手伝うからって、うん、いやモンさんこれ僕の仕事だからって言ったけど、一、うん、人で5人分つけるのね、それが2人いやね、あの半分の時間で済むわけだから、大丈夫大丈夫って言ってね、でそれで仲良くさせてもらって、
ショッカーさんいい人ですね、
いやすいません、あの半分嘘、あと石垣君と今はねアクション監督になってますけど、あの辺が大体同期で一緒にあのしょっちゅう行けばそこでなんかおた話して、で待ち時間ずっと長えなーなんて言いながら、
そう入れてもらいたかったですね、おた話、
いやいやいや
いやいやいや
その時主役の女優さんだもん、俺ら口聞け ないよ、
女優はもう女優なんかじゃないですから、おこがましいですよその言葉は、
いや
とんでもないですよ、
でまた春田さんがいたりね、で宇野木さんもやっぱりこのほらスーツアクターと両方やっぱ、
そうなんですよ、ね、お芝居もアクションもできてっていう中にいたんで、もう私いっぱいいっぱいだったんで、入りたかったよ歌話本当に
結構で昼間ね、なんかあの昼休みだとみんなで野球したりなんかして、
呼んでくださいよ、
え
ボールくらい拾ったのにね、
あれは新堀さんたちですよ、だって大体アクション監督の山岡さんがもう昼飯も食わないで、みんな昼飯食べようかなと思うと、大体寄りとか、そういう採石場とかでね、広い土地だと、もう山岡さん昼飯食わないで、もう大体辻ちゃんとか庄司君とか言って、
やってましたね、
庄司焼きやろ、庄司焼き弁当食わしてやれよとか思いながらで弁当食べ終わるとみんな新堀さんとかみんなね
集
ま
りだ
して毎日野球やってましたよね、で僕はあんまり野球とか好きじゃないんで、大抵あの大道具のね、福井さん、福ちゃん、
あの漫画のすごい上手
な、漫画が上手で、あのその回に登場した怪獣を全部、あのイラストで、あのもう本当画伯みたいな感じで、そうもう
プロが描いてる感じで、
もう自分が関わった番組 あの怪人を全部、だからサンバルカンぐらいから、サンバルカン、ゴーグル5、ダイナマン、バイオマン、あの辺の怪人を全部スケッチブックで、あの綺麗なイラストで、もう本当にあこの人プロっていうぐらいの、ね、上手なね、
そうで、しかもすごく温厚な方で ねだから人が集まるんですね、ちょっといっぱいいっぱいになった人だからね
癒しを求めて、
じゃあ福ちゃんにお世話になった口、そうやっぱあの福ちゃんもやっぱりこういうアニメとか特撮とか大好きな人だったから、ただすごく趣味があって、あ大野くんまた来たのなんか言って、
似てる、
でそこで、ゴジラがねこうなんだよとかね、で今度戦隊はさこんな感じなんだよとか話してくれて、でイラスト描いてんのを横でずっと見てたりとかしてね、そんで本当にあの一番スタッフが仲良かったかな、だから彼が結婚する時も、大野ちゃん司会やってくれるとか言って、あ喜んでやらせてもらえよ福ちゃんっつって、やらせてもらいましたけど、 だから その時のスタッフや、うん、あのジャックの皆さんたちとそこで仲良くさせてもらったのがね、うん、なんかありがたいことに未だにねこうやって、だから25年経ってね、あの去年まさか真剣ちゃんの劇場映画にね、
はい、
出てくれよって言われるとは思わなくて、
すごいですね、
石垣から電話があって、まあ、今アクション監督だから、
うん、すごいですよね、
おお空いてるかって何って、うん、何あのチャックで負けに行けばいいのとか言ったら、うん、いやお前兵隊やってくれよって、また冗談ばっかりとか言ったら、本当だよお前ライダーにお前50人も人こっちだって兵隊50人出さなきゃいけねえんだよっつって、
へ
ならもう本当アクション界のあれがもう皆さん大変だったでしょ、あの人をどっち何集めるみたいな感じだったから、
そうなんですか、
うん、ただもう最後は石垣君のもう個人それこそ個人つながりで、ああね、もうの空いてるみたいなさ、でも楽しかったです、行ったら、ね、やっぱりあの時と変わんないですね、
時間が戻る感じ、
もう戻るで行くと、まあ、当然、まあ、アクション監督やってるけど、まあ、石垣君がいたり八須賀兄弟がいたり、で当時一緒にね兵隊やってた連中がねいたりね、で今メインが大体もう僕らの後輩筋になってるから、僕は絡みでワンカット撮り終わったのね、あのグリーンかなんかとちょちょんと 2,3 手やって、それで終わってお面取ってたら、今真剣ジャーのレッドをやってるのが、うん、福沢っつって、はい、あの新堀さんとこの弟子なんだけど、はい、いきなり真剣レッド主役なのに、小野さんお疲れ様です、お茶どうぞって持ってきて、お前やめろよって、お前主役なんだから俺一絡みなんだからよって
、レッドが
七七七七にお茶を他の人たちが何だと思ったの、あの親父何なんだろうって思ったんじゃないかって、でもやっぱりあの時ダイナマンの時になんかあの皆さんと仲良くしてもらったのがね、うん、こうして25年経ってもあなんかいいなと思って、
うん、
こうやって今あのラジオとかやらせてもらいながらもね、こうやってなんか横のつながりでね、この間真剣じゃあの打ち上げも呼んでもらって、
うん、
でそうすると本当久しぶりの人とかね、まあ、夏会った人もいや、まあ、その後石森プロに一時勤めてた時に、はい、あの戦隊の企画をやってる企画者104っていう、ね、はい、会社があるじゃないですか、そこの社長とかともね、はい、一緒に東映の仕事で香港とか行ってた人が、大野ちゃんどうしたのとか言って、どう生きてたのみたいなね、で今日なんでいるのみたいな、あ俺出たんだけど兵隊でみたいな、どうしたのよなんつってね、なんかそこでそれこそ二十何年ぶりにお会いしたりなんて思って、
結構
楽しかったですよ、だから戦隊とか、まあ、僕ら東映っ子だなと思います、そういうね宇宙刑事もそうだし、で今こうしてまたさよちゃんとね、また時を超えていろいろお話ができるのもありがたいですよ、
ありがとうございます、
ね、こちらでそのダイナマンの時のちょっと、ね、さよちゃん的思い出、そうそうね、
ね、
そんなあのわけわかんない戦闘員のことはどうでもいいんだから、ね、あの時こんなことがあったとかね、
だから印象に残ってること、私コンプレックスあるじゃないですか、
あさっきねおっしゃってましたね、
だからもう顔も大したことないって分かってて、で芝居もできなくって、でしかもアクションもできないじゃないですか、
アクションは大変だもんだって、
そう
またあのホットパンツにね、
そう、
もう
そうですよ、
ね、
ズボン短くて
魔法使いサリーちゃんみたいな格好、
足を怪我し、はい、いっぱいするんじゃないかって思うぐらいパンツ短かったですよね、
すいませんでした、お見苦しいところ、
いやいやいやいや、そうですよ、はい、もう爆発でしょ、しかも、もうセメントがバーンって爆発するとあの小石がね、
そうなんですよ、
バツバツ当たってたんでしょう、
で春田さんとか宇野木さんとか時田さんとか、奥田さんもなんですけど、みんな真剣にやるんで、はいはい、私の走る速さに合わせないでしょ、
そうかそうかそうか、女の子はやっぱそう体力ね、
そう
です
よ
ね、うん、
だからそれも苦しいし、
そうだそうだ、
毎回命がけみたいな、はい、
燃える火の玉ですからね、
はい、
そうですよね、
髪の毛焦げろみたいなね、
もうナパームかなんかやられた日にはね、ボンってさ、
かなりの爆発をしてますよね、
本当にあの過去最高の火薬量ですと言われてたけど
、うん、今は考えられない危険なことやってましたよね、
もう今はそういうの CG になっちゃったから、ね、本当体張ってましたよね、
張ってました、
うん、はい、特にダイナマンは、
はい、
あそうだよ、だってあのノースリーブにそのホットパンツみたいな、ほとんどそういう状態ですもんね、まだほら男性はねジャンパーとか長ズボンだったり
する から
、
ね、
若干だけど、
ジーパンとか履いて
る、唯一生身でバカバカバカ、小石も随分当たったでしょうに、
撮影の初日に崖から飛び降りるシーンがあったんです、ね、うん、まだ変身ができない人たちで追い詰められて、はいはい、崖から落ちるっていうシーンがあって、うん、私聞いてないですね、事務所から落ちるって、
はいはいはい、
でジャックの方がやるって思ってたんですね、そう、そしたらごく普通に私が落ちる流れになってて、それで一応あの監督に聞いてないんですけどって言ったら、そんなありえないみたいな顔されて、やんなきゃいけないんだなと思ったんですけど、もう一回パンツとか持ってきてないんですけどって言ったんですけど、でも無理で、そのまま落ちたんです、
うわ
だから帰りジーパンだったんですけどパンツ履いてないんですけど、
う
ん、
わお。
崖から落ちて、はい、水の中に入るってこと
そうです
あ はまったんだ
そう怪人に追い詰められて、はいはい、まだ変身できない一般人
そうかそうか
そう
そりゃそうだ
そうびっくりですよ
あ私あのあちょっと引きになったりとかするじゃないですか、はい、だから、うん、てっきり違う、うん、多分似た感じの方がやってるのかと思ってました、うん、そこのシーンとか
それが一回落ちてみたら、うん、怖いから、うん、顔映ってないって言われたんですよ、うん、そしたら悔しいから、うん、もう一回やってくださいって言ったんですよ、うん、そしたらみんな嫌な顔してましたね他の4人が
落ちるのに顔が見えないから、はいもう一回やるって言った
ら、ね、でもやってくださったんで、そうでもよく見ると落ちる前から濡れてるんですねみんな。
うん、あなるほどちょっとそれはこう DVD でまたね。
そうですね。
今だから。
考えてなかったから。普通に見ちゃいました。
はい。パッと見ればわからないけどね。
はい。
今だから明かされる。
そうなんです。はい、はいはい、でその日に分かったんです。
う
ん
あそう
ここでは全部やんなきゃいけないんだなって
そうか、
はい
ね
はい、
やっぱりダイナピンク立花で萩原最後と書いてある限りは、
はい、
うわすごいわでも、
はい、
根性つくでしょでもそれは
根性ついたかわからないんですけども、ね、そのジャックの練習場に行って、
はいはいはい、
で練習するんですけど終わった後、うん、お家帰って吐いてましたから
うわリバースしちゃって
そう
あらららら
皆さん普通にやってることができないじゃないですか。
だってそれはそうだよもう。
だって一人女の子じゃないですか。
そうそうそうでねモデルとかねそういう、はい、ねだからこう綺麗に歩くとかそういうのはね、
はい
あのね
はい、
誰が崖を転がるように歩くモデルがいますか今
まで
ね、
はい。全力疾走なんてなん
かまず肩回りはできなきゃいけないっていうことで。
あ前転みたいな
ですね。だって手振り返しもできないどんくさい。人なんですよ。すごい運動神経鈍くて。
そうですね。あのもともとそんな運動する活発じゃなかったんですよね。
そうですよ。そうで春田さんにその練習見ててもらうときに、うん、こんな鈍いような見たことないって言われるから。
また春田さんは人間じゃないですから、
ねはい、
超人ですから、
はいはい、苦しかったですね。
今稽古も行ったり、
はい、
で皆さんでも仲良かったんですかダイナマンの皆さんというのは。
仲が良かったっていうかどう言えば答えたらいいんですかね、うん、
年ちょっと離れてるから
私二十歳になったばっかりで、うん、まだ飲酒もできない時だったんで、はいはいはい、皆さん飲まれるでしょ
そうだ、ね、
だから飲む時とかには行かないんで、
う
ん、
そうかそうか
もう直行直帰みたいな
はいはい
はい、
あとはもうマスコットみたいな感じだったかな
そんなに可愛がられてないんですけど
あれ、
はい、結構厳しかった
です、まあ、男現場ですからね、
はい、スタッフの方にはすごく良くしてもらったんですけど後の4人の方とはこうライバルみたいな、うん
まあ、主役5人ですからね、
そうです、
うん
はい、
でも切磋琢磨してる感じがあって、
はい
ねですかあとあの夢の博士はどうでしたか
夢の博士は、
はい、
博士でしたね
博士でした、
はい
はい、
もうだ有名な俳優さんだったので
土方歳三とね、はい、
やっぱりもう
起きた起きたそうした起きた
そうですもう一線を置いて お付き合いするという感じでしたねはい、
なんかでもあの往年のやっぱり2枚目のねその新選組のもう沖田総司といえばもう柴田純一さんと言われた、
はい、
もう、
はい、
あの少年隊の東山君がやるずっと前ですけども
そうですね
もうだからそれがなんかちょっとしたそういうねあの鼻をちょっと赤くしてるんですね夢の博士の時は ね、
う
ん、発明おじさんっていう役だから
ちょっとあのコミカルな感
じ、ね、そうそうあの2枚目がなんかこういうキャラなんだなみたいなのが、ね、ちょっと面白いなと思って
私逆にあの
はぐれ刑事
でしか知らなくて
そうか、はい、そっちから入ってくると
な、はい、なので逆に逆戻りしてダイナマン見るんですよね
あ
なのであ
そっか
あの時の刑事さんの感じがここにみたいな
そうそうそう、う
ん、
あの川辺課長が
そうですそうです
やさやさやさひどいじゃないかっていうあの嫌な課長を、
はい、
そう
っていうイメージで見ちゃいましたね
そうかはぐれから入ってくんだね、
はい、
そう逆なんだけど
そうなんですけどね
面白い
そう
なんかあこれ
でもちょっとあのほら、
う
ん、二面性のある感じでかっこよくなったりするじゃないですか、
うん、そう
なのであこの子かっこいい感じもやってるんだっていうのを逆でしちゃってるんで
そっちがね
あの起きた
掃除の中で本来の
だ
ね、だから下田さんだんだろうなと
うん、
面白いなやっぱダイナマンは楽しいな、他になんかこんなことがあったとか、
うん、逆にどんなことでしょうね
どんなこと、
うん、例えばね、じゃああの人は優しかったとか
優しかった
あの人は冷たかったそんなことはねそれ言えねえか
この人怖かった
皆さん優しいですよ優しいのは優しいですけれども、ねうん、4人は5人はライバルみたいな感じで
僕ら、やっぱり 春田さんと、うん、宇野木さんはやっぱ変身後をやっぱやってらっしゃったんで、うん、
はい、
よく一番絡ましていただいたんですよ、はい、で大体空き時間の時は、はい、まあ、春田さんはねその前の年のゴーグル5とかもやってらっしゃるんで、はい、やっぱムードメーカーでね、
そうですね、
でやっぱジャックの若い子とか捕まえて、うん、おい庄司何やってんだよと
かこう言
いながらね、何、うんうん、今どこ行ってんの、なんか萩本欽一さんのとこでなんか演技の勉強してます、はい、じゃあちょっとここでやってみなとか言ってやらしたりとかね、はい、うんうん、なんかすごく
和ませるように、
そうなんですよ、アクションの現場はね実際は過酷なんですけども、うん、待ち時間とかはすごくなんか
気を使ってくださいましたよ ね、
はい、うん、であとね宇野木さんとかもやっぱこの作品にかけてるっていうね、
わ、
うん、
かる、
やっぱり、うん、だから昨日まで本当に一緒にお面かぶってやってた方がやっぱそこからこう、うん、役者になってくださったんで僕らとしてもすごく応援してましたしね、
うん、
でだから劇場かなんかで、うん、エアーマットかなんかで本当に高いところから落ちるシーンがあって、
はい、
でやっぱり宇野木さんご本人がやるってことで、はいはい、ただちゃんとねカメラがズームでビーッとまず宇野木さんの顔に寄っといて、
はい、
宇野木さんが吹っ飛ばされる瞬間にカメラが思いっきりズームバックブワーッと引くと、
はい、
崖からダーッと宇野木さんがそのままワンカットで落ちてくるっていうのがやっぱジャックだなとか思って、
うん、
あれはすごく感動しましたけど、
考えられないですよ ね、
うんうん、何十メートルのところからね、
うん、死んじゃうかもしれない
ですよ、そうですよね、
いやいやいや本当明らかにね、
うん
うん、でもそういうのをこう難なくなんかやってて、
うん、
であともね僕はイエローの時田さんはね、
はい、
僕最近はね仲良くさせていただいてるのでよくご本人にもお話しさせていただいたんですけど、
はい、
ちょうどオープニングのタイトルバックを撮ってるところがね、うん、もうちょっとクリスマスだったと思うんですよね、
はい、
でねなんかねオープニングのね大大大大ダイナマンの時に一人ずつこうまずダイナレッドダン北斗とか言ってパカーンってこう面がパカーンと割れて、
はいはいはい、
変身前の顔がニコって笑ってるみたいな、はい、シーンかなんか撮ってる時にね、
はい、
でクリスマスで、
はい、
だからスタッフがケーキ持ってきてくれてね、
はい、
でそれをこうちょっとつまみながらじゃあもうちょっとやろうぜなんて言ったら、
はい、
雪が降ってきて、
はい、
でねもう結構積もっちゃって、
うん、
で撮影所から大泉の駅まで結構 ね、
あるんですよね、
距離があるんで、
うん、
うわー結構帰りしんどいな夜も遅いしとか思ってたら、ね、時田さんが俺車で来てるから皆さん送りますよ
って、その皆さんに私入ってないんですね、
あれよ、あれ俺地雷踏んじゃった、
そう
あれいや俺送って
大爆発、
大爆発
だ、うん、あれ歓声が叫んだ、いやいやいや、
いやいやいや、
ピンクが叫んだ、イエローが逃げた、
私入ってないよね、
ね、
そうなんですか、
うん、いや何人いたかなあの時が、順番に
終わったら、そのあの一回行って
もう一回、その代わりに奥田さんに送ってもらったような気がします、
じゃあ、ね、
僕最後まで残ってたから、
はい、
最後の番に残ってたかわいそうな兵隊たちをね、
はい、
時田さんが送ってくれたんじゃない、
そうです ね、
ね、まあでもその話をこうさせていただいたことがあって、
はい、
うん、でね何かの時に柴原さんがちょうどアクションのシーンを撮影してって、
はい、
でいわゆるあの時テレビマガジンとか、
はい、
テレビランドテレビくん
取材
が来ると、
はい、
空いてるスーツアクターの方がいたりすると、はい、ニーブルちゃんちょっと絵本用に写真撮ってよとか言って、
はい、
怪人となんか一騎打ちをしてる写真とかね、
はい、
こう撮ってて、
はい、
その時にねちょうど柴原さんが、
はい、
出番だったんですけど、なんかこれイエローのシーンだけあと欲しいんだよな、時間ねえな、なんとかなんねえか、柴原くん終わんねえかみたいなことをカメラマンさんたちが言ってたから、
はい、
なんとなくそこで、うん、時ちゃんやるかみたいな話になって、
うんうん、
時田さんが、
う
ん、ダイナイエローを着て、
うん、あ中の人状態になり、
うんうん、そうそう、それでお面かぶって、本人の
お
面かぶって、それで怪人とねちょっとねそういう絵本のカット何カットかね撮ってたのを見たんだけど、その構えとかなんかがもう本当にそのいつもやってる柴原さんと全くもう同じ感じで、
はい、
同じ人がやってるっていうね、
うん、
すげえなーと思って、
うん、
でその話をやはり最近ねお会いしてした時に、
うん、
いや実は聞いたら僕らの先輩だったのよ、時田さんもアクションやってたの、
あそうなんですか、
うん、いわゆる研究会っていうかそういうね、
はいはい、
やっぱアクションのできる事務所にいて、でゴレンジャーの頃とかおい兵隊やってたから先輩じゃないですかっつって、あらまあとか思ってさ、
でもそのアクションやってる中から俳優さんになったっていう、うん、もうその
そうそうそう、だからもうそれは形が決まってるわけだわと思って、
うん、
うん、 でしかも後半かな、ダイナマンのもいよいよ最終回に近くなった頃は、ね、はい、ちょうどそのイエローやってた柴原さんが宇宙刑事シャリバンの方にね
行かれちゃったんですよね、
行ったんですよね、はい、でそうするとそこの部分ね、あのじゃあ本当だったらジャックから別な、うん、まあ、スタントマンの方が来られるんだけど、うん、まあ、時田さんが、うん、いや、あのダイナイエローは柴原さんと僕で作ってきたものだから、うん、もしよかったら僕やりますよ、
かっこいい、う
ん、だからこれだけね、あの変身前と変身後がだから3人、うん、あの、うん、やったっていう番組はねないですよ、これは。
そうですね、うん、
これはね、あの今まで全戦隊をあれしても、だそこまでアクションとね両方で、はい、まあ、ジャックの方が最近やってるとか、はい、あれも含めてあれしてても、うん、やっぱあのゴーグル5の時だはほらね、春田さんだけだったし、ね、その前バトルイーバーは大場健二さんだけだったしね、デンジマンもそうですけど、だからそういう意味では、まあ、もちろんダイナマンがもう春田さんと宇野木さんで2人、それがまず画期的だったけど、さらにそこに時田さんも変身後もやってたっていうね、ちょっとこれ感動しましてね、だからああ何か嬉しいなと思って、そういう話がまたこうできるのがね、何かちょっととてもいいなぁなんて思いながら、
はい、
もうちょっとすいません、ダイナマン談義に終始
してください
。ちょっと、コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日はハートの戦士ダイナピンク立花レイがお邪魔しています。萩原さよこです。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぽんと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぽん。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや、もう今回ね、もうなんかダイナマン大会
そうですね、
ありがとうございます。
嬉しい、なんか同窓会で久しぶりになんか、ね、初恋の人に会ったようなちょっとドキドキを、だ照れちゃうからなんかつい喋っちゃうみたいなね。
でまたなんかさよさんがすごい話聞き上手ですよね、
う
ん、
もう素敵よ。
でって聞いてきちゃうとどんどん喋っちゃうみたいな。
そうそうそう、あの時こうだったねって言っちゃう、うん、僕ばっかり喋ってもなんなんで、あの、はい、メールがいろいろ来てるんですよ。
そう
です
ね、そうそうそう、はい、いっぱい紹介したいと思います、
はい。
まずラジオネームはっぱさんから、
はいはい、
とっても大好きだいいなピンクって書いてあるんですけど、
ありがとうございます。
変身後じゃない、とっても大好きだいいなピンク。
変身後、
返信後、いやいやいや前だと思いますよこれは、
はい、
ショッカーさん、貝原さんこんにちは、はい、初めてメールを送らせていただきます、はいはい、先日行われたショッカーさんが司会を務めるもじょさんののど自慢に参加したものですが、
はいはい、葉っぱね覚えてますよ、もちろんもちろん、
はい、うん、萩原さんがとても大好きです、
うん、
はい、
ほら、
うん、科学戦隊ダイナマン放送当時、はい、毎週必ず見ておりました、
はい、
物語の中でものすごい爆発のシーンと、はい、ダイナピンクこと立花レイの派手なアクションや可憐さに終始テレビに釘付けでした。ブログなどでも、は
い、
今現在の活躍を拝見しておりますが、はい、萩原さんの変わらないその美しさに目を引かれます。
いい人すぎる。
立花レイ役を演じられていた当時の激しいアクションシーンはとても大変だったと思いますが、
大変でした、
うん、これは特に大変だったという苦労話がございましたらお聞かせください。それではこれからも皆様のますますのご活躍を祈願しておりますと、うん、とても大好きもダイナピンク、失礼いたしました、うん、ってまたさらに
とても大好きダイナピンクっていう風に歌うんだよ彼は。
っていう彼
野田さんののど自慢に来てね、いきなりこれ歌い出したから、
はい、
何ダイナピンク好きなのって、いや大好きなんですよってから今度ゲストで来るよって言ったら、うん、おーっておーメールしますみたいな。
嬉しいです、うん、ありがとうございます。
そうそうそう、
ありがとうございます、
ね、だからもう一番大変だったアクションでも、まあ、だから本当その最初のものそうですし、
もう初日が一番大変でした、
ね、まずやっぱ最初ね、
はい、
あとはそれこなせばもう慣れてきますよね。
だって私、うん、高所恐怖症だから、
うん、
落ちること自体が、
ね、
もうあれでもうなんか変えましたね、自分の何かを捨てた感じ、うん、あの日に、うん、
あの日、
はい、
初日に、
はい、パンツ履かないで帰ったし
そこ
そこまたできる経験じゃない
ね、ドキドキします、ドキドキゾクゾクするねって感じで、はい、次行きましょう、
はい、続きましてはスバルタイガさんからです、はい、マスターレイナちゃん、そして立花レイお姉さんこんにちは。
こんにちは、
立花レイお姉さん、
お姉さんになってます、はい、ダイナマンは、当時5歳だったので夢中になって見ておりました、はい、初めて LP レコードを買ってもらったのは確かダイナマンの LP だった記憶があります。
LP レコードね、
懐かしいですね。
オープニングとエンディング ディングの歌以外で初めて覚えた曲はゴーゴーダイナロボでしたし、初めて買ってもらったおもちゃデラックスロボのおもちゃはダイナロボでした。そんな強い思い入れのあるダイナマンなのですが、はい、やっぱり爆発と変身前のアクションが子供ながらに印象に残ってます。
ありがたいですね。
春田さんとうーのきさんがいらっしゃったので、そんな関係もあって、はい、素顔でのアクションが多かったのかなと勝手に思ったりしています。
その通りです。
やっぱそうなんですね、はい、特にレイはメインエピソードが北斗の次ぐらいに多かったイメージがあるので、はい、萩原さん自身も相当アクションを頑張っていたように見ましたが、はい、アクションシーン撮影での思い出とありましたら教えてくださいと、はい、やっぱりみんなその素顔でのアクションに印象がすごいある、
ね、ほとんどねさっき、あれだったんですけども、ようやったね。だから
私が頑張ったっていうよりは、はい、ショーカーさんみたいな周りの方がよくしてくださったので、とにかくドキンガンだったので、周りの方にたくさん怪我をさせてましたね。剣の先で頬を切っちゃったりとか、
フェンシングのね、やっぱり
長さが分からないんで、
そ難しいよね。
そうで周りの方にご迷惑をかけてました。
金眼の状態でこう盾をするってやっぱりもう普通に見える状態よりもっと難しい
です
よ
ね。でもほら人間ってやるしかない時ってあるじゃないですか、やるしかないんですよね、
そしてあの日崖から飛び降りてジャボーンとなった時から、
はい
ね、
やるしかないと、
はい、
あの日パンツ
をノーパンで帰ったあの日から
、
はい、
はい次
、はい、ラジオネーム上海エキスプレスさんからです、はい、マスターレイナさん、我らがレーネフェル様こと萩原さよこさん、いい
えい、これはあの我々の番組の挨拶
なんですよ。
いいなんだ。
いや、なんと言っていいか、自分の少年時代に電流を走らせ、特撮への道をひた走らせた。
すいませんでした。
いい萩原様が番組出演となるとお便りを出さずにはいられません。
ありがとうございます。
ダイナピンク立花レイもそりゃ好きなんですが、やっぱりどうしても萩原様といえばレーネフェル、あのコスチューム、あのキャラクター、あの最後どれを取ってもベストオブ女幹部、
ありがとうございます。
未だに自分の中でレーネフェルを超えるキャラクターが出てきません。いろいろ忙しいと思うんですけど、そろそろ悪の大女幹部として何か出演に作品に出てほしいところですと、マスターの力でなんとかなりませんかと。
あ、出てほしいね。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
え、悪役でいいんですか。
逃げ惑う主婦とか
いや女幹部。
あ、でもあのほら今だったら女性の長官とかね、キリッとした、
そうです、
ね、元戦士で、で、皆さん行ってくださいとか、なんかこうね、
お願い
する、そういう感じの、もう何でも言っちゃう、俺命かけてもう言っちゃうってみんな、
その女性にこうはーってなる感じの女幹部、
貸し付く感じ、もしくはその女幹部悪の方かね、
そうですね、
どっち行きましょう。
どっち行きますか。
司令官、体が動かないんで、
いやいや、あの司令官だからいいんですよ、大体。あのやれってやれば大体こう、
やってくださいの方です ね、
はい、いってらっしゃいの方、
やっておしまいな、
はい、
で今ちょっとレーネフェルのお話が出ましたけど、超、はい、新星フラッシュマンの、
はいはい、
これはだからダイナマンが終わって、はい、ダイナバイオチェンジフラッシュ3年後か、ね、
そうですね。なんでそうやって出てくるんですか。今何にもないんですよ、目の前に。
いや、だからさ、フラッシュマンを出すのにね、あのすみません、数えなきゃ分かんなかったんで、
すごい、
3年後に、まあ、悪役っていうことだったんですけど、はい、これはどういった形で。
あ、それはそのまんまプロデューサーの方から呼んでいただいて、はい、はい、っていうことで。
あ、はい、ね、だけど、まあ、いわゆるね、あの綺麗な女幹部というね、綺麗なお姉さんが女幹部をやるっていうのはね、これは画期的なことで、
やっぱ初めての
こと、まあ、もちろんあの今まで女優さんがいろいろな方やっていらっしゃるし、綺麗な方も多いんですけども、どうしても女性の幹部っていうとやっぱ悪だから、はい、メイクをきつくしなきゃいけないんですよ。 目の周りを思いっきりギャーンとか、もう釣り目にしてね、
はいはい、
でもね、もうレーネフェルに関してはね、もうワンポイントちょこんとこうね、
はい、
あの目尻にちょこんとあるぐらいで、
そう
ですね、もうあの誰が見ても、あ、萩原さやこさんだっていうね、もうこれはあのスタッフたちのね、憎いね、あのもうキャスティングというか、こう、あ、ちゃんとメイクをね、こういうね、もうさやちゃんと分かる、もう素敵な、もう可愛いまんまのさやちゃんがね、
いい人すぎる、
これが変身してね、ちょっと小悪魔な、ちょっとヒョウ柄な感じで、
はい、
ね、
で人間としてもかなり変身して出てくるんですよ、
はい、
はい、
変装して、
そう、変装の名人で、
人間界にちょっと入り込んで、
女子高生になったり巫女さんになったり、
うん、それはあれですね、さようさんファンはやった今週なんだろうってなっちゃうわけですよね。
普通はあのピンクで必ずね七変化変ってなるんだけど、悪の幹部で七変化ってのはなかなかない
やらせていただきましたね、はい、
すごい、
やっぱりちゃんとねスタッフ関係分かってますよね、 ちゃんとレネフェル崇拝者こうやっているわけですね。
はいはい、だってベストオブって書いてある。
ベストオブ。
未だに超える人がいないと。
ありがたいですね。
で続きましてはマークツーさんからです。
はいはい、
マスターレーナさん、いい。
はい、
そして僕らの永遠の憧れダイナピンク橘レイこと萩原紗友子さん、ようこそ秘密基地に来てくださいました。
ありがとうございます。
ダイナマンは子供の頃に見ていた戦隊でもひときわ自分の中で思い入れのある作品でして、まさにこの時を待っていたんだダイナマン。
待っていたんだってね。
はいはい。はい、悪の組織ですけど、ダイナピンクにならコテンパンにやられてもいいかなって。
絶対。
そうそう。
絶対。
そうそうそう。
多分絶対だと思います。
絶対絶対絶対絶対。絶対絶対
実はここで突然ではありますが、はい、萩原紗友子さんに一つお伝えしたい気持ちがあります。
はい。
本当ならこの話は墓にまで持っていこうかと思っていたのですが。
なんだそれ。
なんだろう。
実は僕生き別れの弟です。
せっかくのチャンスなので書かせていただきます。はい。それは僕が幼稚園に入るか入らないかの時の話なんですが、
はい、
実は当時結婚したいと思っていた憧れのお姉さんがいまして、
はい、
実はそれがダイナピンクの橘レイだったのです。
へー、
いわば僕の初恋は紗友子さんなのです。
ほら、
もうあれから何年も経ちましたが、はい、イベントなどでお姿を拝見するたびに、
はい、
本当に今でもあの頃とお変わりなく綺麗でいらっしゃることに毎度感動しております。本当に美しいです。デレデレって書いてある。デレデレして
る。わかるわかる。すっげえ気持ちわかる。
でも萩原紗友子さんだけでなく、憧れのダイナマンの共演者出演者の方々を見るたびに、うん、本当に子供の頃の自分が横にいて、いつも喜んでいるような気がしてくるのです。ダイナマンの作品のテーマでもありましたが、ダイナマンは今でも自分の子供の頃からの夢の原動力です。ダイナマンに対する思い、そして紗友子さんへの初恋、これからもずっと大切にしていこうと思います。今回は秘密基地へ来てくださり本当にありがとうございました。と
これやらせじゃないんですか。
全然そんなことない。
良い文章すぎる。
マーク2さんは本当にダイナピンクが初恋だっていう話を小前のね、うん、番組でもちょこっと聞いたことがあって、
変身後じゃなくて、しのぶちゃんの方じゃなくて、
立花レイに、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
金眼じゃなくて、
彼は鉄道マンなんで目は悪かったらできませんから、ちゃんと
ありがたいですね。
あ、だから初恋の人なんだ。だからこれはね、あの本当ファンの代表メッセージだと思いますが、みんながこういう気持ちで、
はい、
ダイナを見てくれてたんだと思いますし、
ね、ありがたいですね。
そう、こうやってもう今も変わらずこうやってさよちゃんが出てきてくれることがね、
とんでもないです。
また本当に
すいません出てきちゃってすいませんみたいな、
メールでみんなあの今も変わりなくブログでこう綺麗な姿を見ると嬉しいってメール書いてるんですもん。
ほら見ろ、今そこにやる人ないぞ。
そう、
ね、みんな金眼かも。
いやいやいやいや、
集まる金眼クラブみたいな
台無し。
おしゃれ大会になってきた、
ね、はい、あ、でも皆さん本当にね、喜んでいただきましたね、はい、でね、でちょっとですね、すいません、あのさゆちゃんにちょっとお願いなんですけどね、
はい、
こんなメールが来てます。
はい、レフリーペーターさんからです。マスターレイナちゃん、そして萩原さん、こんにちは。さて、
はい、
この番組の収録の日前後、はい、ある一人の男性がお誕生日を迎えます、
はい、
そう、我らがラブマスターこと猫社長です。
はい、猫社長、
そうなんですね、はい、17日ね、ということで、はいはい、萩原さんから社長にお祝いのコメントいただけませんでしょうか。
はい、お誕生日おめでとうございます。頑張ってにゃん。
お、ちょっと、猫社長耳まで真っ赤です。
はい、もう顔がもう大変なことになってる。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
社長も3月生まれなんですね。
そうなんですよね。
これ いきなり来るとドキッとするでしょ。
そう、ね、マスターも3月生まれですよね。
俺もこの間やられたよ。
そうなんですよ。私あのもう1枚だけ、ね、あのメール読んでいいですかね、
うん、
あのですね、よいしょ、先ほども紹介しましたけど、マークツーさんからです、
はいはい、
親愛なるマスターへ、
はい、
この度は秘密基地放送30回目、うん、そして合わせて何より2010年ショッカー王の芸能生活30周年本当におめでとうございます。
あれ、
そう、ダブル30なんですよ今日。
すごいですね。
ごめん、さっき自分で言った時全然気づいてない。
あれ
あ、そうか、
そうなんです、
もう30年なんだ。
そう、心からのお祝いと感謝の気持ちをメッセージとして送らせていただきます。
すごいですね。
数年前にマスターとラジオで出会い、そしてそこから始まった関係、うん、今でもこうしてラジオという形を通してマスターと関われていることに喜びと感謝を感じています。マスターと様々な形でコミュニケーションを取るようになってから自分の人生は本当に変わりました。たくさんの言葉、たくさんの経験、そしてたくさんの思い、言葉にできないくらいの素晴らしいことをマスターから教えていただきました。それこそ今の目標に向かって前向きな自分に自信が持てるようになったのは間違いなくマスターのおかげです。だからこそ忙しくても大変でも苦しくても頑張れます。 マスターと出会えたから今の自分があります。心から感謝しています。これからもマスターの背中を追いかけて胸を張って自分の進む道を走り続けていきたいと思います。ですからこれからもずっと僕らの大好きなマスターでいてください。本当に30周年おめでとうございます。マーク2より、
いやーおめでとうございます。
ということで、
すごい、はい、
30周年、
はいはい、
そして秘密基地30回ということでですね、
はいはいはい、
私リスナーの皆様に、
はい、
寄せ書き書いてもらいます。
なんだおい、
やっちゃいました。
さあちゃんごめんね、なんか
すごい綺麗な、
せっかく、いや
お見せできなくて残念なぐらいすごい可愛いね、グリーンのね。
じゃあアップしましょう後でね、
はい、今までたくさんメールをね、マスターと私とそして、はい、ゲストの方に向けて書いてくださった方々に、
はい、あの常連のね皆さんたち、
皆さんにコメントをもらってきました。もちろん猫社長たちのコメントも、
30周年でね、
なんで俺はこんなにここのとこ騙され続けないついてこのマックスのメールもなんで俺見てねえぞこれ。
だからそう、私今日マスターが来る前にバーって来てメールピッて取って、うん、よしって隠して
つうか、本当にポケットから出したね、
はい、
すごい、マークス君のメールを貝原玲奈がスカートのポケットから出した、まあ、そんなことはどうでもいい、
そっちじゃない、そっち
じゃない、そこじゃない、そこじゃない、そこ、うわ、ありがとうございます。皆さんから色紙、素敵な色紙をいただきました、
ね、素敵ですね、
四つ葉のクローバーがいっぱいこうありまして、その中にいろんなメッセージ
を、ね、優しい色なのね、緑もね、
ありがとうございます。
マスター、は
い
は
い
は
い、
もう一つプレゼントがあって、
はいはい、おめでとうございます。
30ということで、30って書いたケーキを持ってきて
みました。うわうわうわ、ありがとうございます。
私も誕生日おめでとうございます。
待ってよ、ちょっとさよちゃんもぐる
先ほどちょろっと打ち寄せ
俺がトイレ行ってる間
に、やっとマスタートイレに行ってくれたっていう、
あれ、すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。
30年でだって考えてください、皆さん、1歳の子は30歳になっちゃうんですよ。成人式超えてるんですよ。
そうです、
まだまだレイナの人生まで行ってないん
だな。まだ行ってないです。
すごいよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんもありがとうございます。
すいません、成長もありがとうございました。ありがとうございます。この場をお借りして、皆さん本当ありがとうございます。いや、ね、たまたま30年前に、ね、スタートしただけの話ですから、はい、あれなんですけど、ただでもその30年前一番最初に僕がこの業界に関わった最初の仕事はウルトラマンエイティだったんです。僕ウルトラマンエイティのショーで怪獣をやったのが、東松山の丸広というデパートの屋上で、この時ウルトラマンエイティショーが僕のデビューなんですよ。
いや、結婚してくれればよかった。
ちょっと今メール来たから、やばい、
ちょっと待って、また不幸の手紙来たから。
本当
だから僕の中では、だから、あ、今日エイティの話をしなって、まだ30周年ってのはね、なんかあれだなと思ったんだけど、さっきそんな30周年ってあれやったけど、全然そんな、そう、30回もすごいいいねと思ったけど、30だ、本当だ、今年キーワード30だ。
そうなんです。
つうか何が飛ぶけども知らないね、本当にボケるにも程があるね、全然気づいてないね。
いやいや、よかったです。
本当に虫歯さん、皆さん改めてありがとうございます。
ありがとうございます。
さよちゃんも本当ありがとう。なんか30回ぐらい、なんかさよちゃんってすごい、これもまたご縁ですね。でも
じゃあこれを機に私をもらっちゃう？
もらっちゃう。
ちょっと
この後打ち上げでゆっくり話し
ちゃう。ちょっとメール読んだみんなが困っちゃうから。
さっきの感動返せって言われちゃうから。
すみません
。でも本当にうわ、どうしよう、なんていうでね、
はい、
でもらっちゃうって、本当もらっちゃうものならもらっちゃいたいんだけど、
はい、
そんなさよちゃんが、
はい、
なんか今まあ、もちろんね、いろんなお仕事されてるんですけれども、はいはい、でもちろん女優さんの仕事とかも ね、モデルのお仕事というか、はい、ね、いろいろやってらっしゃるんですが、
はい、
なんと、
はい、
結婚相談所、
あ、すごく真面目な結婚相談所をやってます、ね、はい、はい、
とすごい多彩で、やっぱこれってちゃんと資格を取らなきゃいけないじゃないですか。
そうです、
こういうのって ね、やるよってやれるもんじゃないから、
はい、
これちゃんとじゃあお勉強されて、
はい、
資格を取られて、
はい、
うわ、結婚いいな、これ今ね、いや、うちの周り、もちろんショッカー軍団というのね、もううぞうむぞうがおるんですが、みんないいやつなんです、うん、本当に、まあ、こういう本当にね、愛にあふれた
心の
いい
こと
をなんかやってくれるね、
家族みたいですよね。
そのね、モジョさんとか含めてね、なんかいつも
あったかいですよね、ライブでもね、
ライブハウスなんかでも
やるし、
本当ファミリーみたいにね、
本当にそうですね、
皆さん仲良くしてくれるんですけども、こいつらが本当にそっち方面がね、もう小学生かお前らっつぐらい奥手なんで、
恋愛
ごとにですか、にね、で僕らが例えばトークライブで、うん、お前たちせめて女の子と話すとかさできねえのかって、うん、それまで、やっほやっほ盛り上がってたのが、うん、そういう話とした瞬間になんかおつやっていうぐらいで、うん、みんな下シュンって向いちゃうようなね、
うん、
本当にシャイボーイばっかりなんですよ。でだから例えばこう僕らが思うのはね、うん、じゃあそういうなんか同じ 趣味というかね、やっぱアニメ好きな、
ね、がいいですよね。
アニメとか特撮とか大好きな方が、例えば一緒にそういうアニソンのライブに行って、一緒に盛り上がれる相手だったりとか、なんかそういう、まあもちろん、だってこれ女の子だってそういう子っていっぱいいると思うんですよ。
そうですね、
ただやっぱりそのきっかけがなかったりとかね。であと怖いのは、例えばそういうグループでみんな仲良くしてると、あの子いいなと思っても、もしその子に告った時にね、例えば、お友達で言いましょうって言われると、異常に傷がつくんじゃないかとか、なんか元のあれに戻れないんじゃないかとかね。
せっかく楽しいところに行ってるのにね。
だから僕がこのことを言わなければ、今まで通り仲良かったのにとかってね、結局それが怖いとか、嫌だなってんで、なかなか踏めないんじゃないかみたいなね。だから、そんな連中はなんかね、僕自身すごく僭越ですけどね、なんかこう応援できねえかなって常々ね、思ってたことがあったんですよ。後ろからトンとこう押してあげたらなんかできんじゃないかとかね。そしたらなんか結構そういうオフ会があるとか、なんかそういう話もちょっと聞いたことあるんだけど、でもなんかできないだろうかなと思った時にね、なんかさゆちゃんがこういうお仕事もされてるって聞いてね、だから結婚相談所っていうとなんかすごくそういうなんか敷居が高い感じがするんだけど、
そうですね、
なんだろう、今で言えば例えばネルトンみたいなね、やっぱりみんなお互いそのお友達作り、たまたま異性だっていうだけの話でね、で話趣味が合えばさ、これは彼女だったり彼氏になればさ、すごく俺いいなと思うし、
ね、そうじゃなくても ね、親友ができるかもしれない
しね、そう、だからそういうね、なんかってできないもんかなって僕ずっと思ってて、
そうですね、
したらこうさよちゃんがこういう仕事されてるっていう、なんかできないですかねこれ
どうしましょう ね、
あでも今もちろん相談所ってことはやっぱり会員の方とかっていうのは
いらっしゃいます。うち、ね、一番上の方は62歳です、男性で、
はい、多彩なね、いろんな方がいらっしゃるわけじゃないですか、はい、そういう方との出会いというかね、
はい、
だからなんだろう、例えばもうすぐそういう付き合う云々とかじゃなくても、例えば今それこそオフ会みたいな感じで知らない同士が集まってなんか同じことを語ったりとかね、
なんかね気取らないこういう会があったらいいですね、
なんかできねえかなと思ってね、ずっと考えてて、で例えばそういうじゃあ今日は、まあ、アニメ&特撮ファンのなんか集い系、なんだネルトンパーティーみたいなね、でなんかそこで例えばさよちゃんと僕でさ、こういろいろなんか司会みたいなやって、じゃあなんかゲーム大会やろうとか、なんかねビンゴやろうとか、カラオケ大会で、もうあの渡辺中明先生縛りのカラオケをやろうとか、スーパー戦隊縛りカラオケ大会 で例えば審査員でモジョさんとか来てもらってさ、一緒になって歌ってもらったりね、なんかそれでワイワイ楽しくて、そんでお互い例えば名前覚えてとかね、なんか俺できねえかなと思ってね、ずっとねここ3年ばかり前からね、考えてんだけど、ごめん頭悪くてね、どうも時の気が回らなくて、
趣味が同じで結婚したら結婚した後も同じイベントとか行って楽しめるし、
趣味が違うと辛いですよね、
実際何組かうちのファミリーにもねそういう方たちがいて、本当羨ましいぐらいね、だからみんなこれに続けみたいなことでよく、ね、葉っぱかけるんだけど、とはいえなかなかね、やっぱりもしもとかね、
踏み出すのはね結構勇気いるんですよ ね、
あのこれはあのさゆちゃんのところはホームページあるんですよね。
あります、萩原さゆ子の結婚相談所で開けます、
まさにそのままストレートに、
もうすぐ名前は萩原だけにしようと思ってるんですけど、とりあえず今は、
当然この番組を聞いてらっしゃる方はこの番組からね、あのリンクしておりますんで、ちょっと覗いてみて、どんなのかなっていうとね、ほら結構結婚相談所って言うといきなりね、いや別に結婚するわけじゃねえからとか言って、別にそれをあの強要するとかじゃなくて、
そうですね、
なんかそういうきっかけ、何でもいいから
出会いっていうこと、
結構でも最近はそれこそインターネットでね、はい、出会って結婚する方とか、
そうですね、
多いですよね、
多いです、
昔ね、
多いです、
僕 の、 あのバックコーラスやってたギャルショッカーの子がさ、あのギャルショッカーの一人がね、あの彼氏できましたってで、どうやって知り合ったのと、ネットでって言った時に大丈夫か多いなんて言ってたんだけど、でも未だに幸せにやってるし、であの頃は珍しかったんだけど、
ね、
今は結構普通になってきてるね、
オフ会で出会ったとか多いですね、
だからちょっとね、なんかそういうなんか、一助になればなんかいいかななんて思ってるんですけど、なんかそういうことはなかなかね、人に言えないじゃないですか、相談するっていうのはね、だからまあこういう時にね、なんか、あ例えばそこのホームページを読んでもらうと、あこういうことなんだって、別に入るとか入んないとかじゃなくてもさ、で僕前ちょうどさやちゃんのパンフレット見せてもらった時に、あなんだか堅苦しく考えすぎて、あなんだなんかオフ会みたいな、それこそネルトンパーティーのような、なんか気持ちよくみんなでワイワイやれればいいなこれ、ね、だからなんか毎週イベントに行くような感覚でね、
そうですね、そういうのがいいですよ ね、
ね、だったらなんかちょっと面白いかなと思って、それをさやちゃんがなんかアドバイスしてくれたらさ、
そうですよね、
ちょっと
そっか、
とりあえずマックス初恋の人にアドバイスしても、もしくはお前がさよちゃんもらっちゃう、なんつって、
よろしくお願いします、
初恋成就させちゃう、なんつって、なんつって、ね いや初恋を成就させたやつってあんまり周りにないじゃん。
なかなかいないから。
いいな、ちょっと年下ですけどいいですか、ね、
もう
安定してますよ。
公務員ですし、
はい、公務員ですし、部長ですし、
そうそうそう、まだ子供が3人ついてます
大丈夫、あいつはやれると思う、
うんうん、できる
できる、あいつならできる、
彼ならできる、
彼ならできる、
できる、
いやでもあのぜひねちょっとホームページの方も、ねね、見ていただきたいなと思うわけでございますが、うん、あとウルトラマン、はい、AT ガラミとして久しぶりに、はい、星涼子も、
はい、
これはあのウルトラマンのそういえば出てますね、あのデイヤガーステーニーが、
そうですね、それ5月の終わりぐらいに発売されるのに載せていただいてます、はい、
あ、はい、星涼子インタビューですか、
はい、そうです、
わっとちょっとこれはチェックよ皆さん、いいなあ、こうやってだからねもうずっとまず変わらずに、こうやってまたどんどんとね、はい、いろんなところに出てきてくださいよ、
ありがとうございます、
ね、でまたあのモジョさんのイベントなんかありましたら、あの
もういいです
ね、ダイナマンね、
モジョさんねかっこいいですよ ね、 ね、
もうこれ本人必ず聞くように言わせますけど兄さん聞きなよっつって、
モジョさんはかっこいいっす、
ね、私昔特撮やっててよかったことの一つに入りますよね、はい、そういうコンサートに行けるっていうことがすごい元気になるんですよね、うんうんうん、
ライブでねよく元気をもらいますって言われますけど、
はい、もう本当にですよね、
はい、
あ言葉で表現できないのが
もどかし
い、
でもそこにね本物のねダイナピンクなんかいたらねまたみんな元気もらっちゃ う、
もうあの来た人は、うん、もうさらに元気になっちゃいますね、やっぱり
モジョさんね、
元気倍、元気3倍、元気4倍、
あったかくってねもうモジョ兄なんですよね、
絶対聞かせますからこれでも本当昨年くらいにねそのモジョさんのライブでクリスマスパーティーやった時に、
はい、
なんと萩原さやこさんと、はい、時田優さん、ダイナイエローとね、はい、それからダイナブルーの宇野木浩二さんと、
はい、
それから当時あのダイナマンの時に子役をやっててエミちゃんって子役をやってたね、はい、八塚愛ちゃんと
そ
うです、ね、でいらしていただいて、
マシン
もさらにもうなんと萩原さやこさんのこれまたは、まあ、憧れの君と言われていた、はい、星雲仮面マシンマンの作田治さんまで登場して、はいはい、で作田さんのねマシンマンもモジョさん歌ってるんで、はい、ちょうど両方の番組で歌ってるんでなんか皆さんに来ていただいたら、
はい、
実はなんかあのさよちゃんが私作田さんもう大好きなんですとか言って
大好きなんですよ、
作田さんも独身ですよ、
ちょっとちょっとライバルがいっぱいいるけど、
おいだマックスどうす る、 うするみたいな、マシンマンと戦わなきゃいけないいやでもその時にねなんかお会いして、はい、みんなでねなんか、うん、あ同窓会だねなんつって、
はい、でも私緊張しちゃったあの時、
あそうなの、
作田様がいらっしゃるんで、
作田様、
はい、
作田様だぞ、おい
ちょっと無理でしたね
ドキドキだったんだ、
はい、
まあ、ちょっと普通の女の子に戻ってるとかまだ原宿であのスカウトされる前の萩原さやこちゃんを見た気がしますけど、
すいませんでした
いやでもあの本当にねあの時もみんなでね名乗りをやってダイナマンの歌の途中で、
はい、
もうブルーイエローピンク本物が、はい、しかも変身前で名乗ってくれるっていうね、
はい、
ちょっとレアなね楽しいイベントで皆さん
楽しかったですね、
お喜びだったんですけど、ね、はい、またああいうのもやりたいと思いますんでね、はい、でぜひまたもしあれでしたらばあの今後ねちょっと結婚と同じこんな感じなんだけどとか、うん、そんなあれがあったらまた
やりてばばみたいにやる
あや
はいすいません
それもいいじゃないですかでも、
はい、
でも、ね、ダイナマンの、ね、あれ世話しくると本当に正義の味方ですよね、
はい、
まさに夢を叶えてくれるんじゃないかという、
はい、頑張ります
夢の戦士ダイナマン、はい、ね、ということで、今日はもう本当に終始ですね、
はい、
でまあ、途中も本当サプライズもあったんでちょっとびっくりこいちゃったんですけども、本当にあの長々とありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
もし何でしたら最後にあの皆さんにメッセージをいただければと思います、
昔あの子供番組をやってる時にはこんなに長く愛してくださる番組になるとは思っていなくって、うん、でもこの年になってあのこういう楽しい思いをさせていただいて本当に感謝しています、ありがとうございます、本当に他に言葉がなくてすいません、ありがとうございます、
うん、はい、どうもありがとうございました、ということで、記念すべき30回目のゲストは、はい、我らがもう我らがつっちゃうミュージ
シャン
はい、萩原さやこさんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ショッカー青野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、ウソピョーン、
ショッカー青野の秘密基地へようこそ、超新星フラッシュマンのレーネフェル、ネフェルーラー萩原さよこです、
いや今日はやられた、なんだその得意番組だ上から見せんだ、
だってマスターはサプライズのプロっぽいイメージがあるんですよねいやいやいや、だからそのマスターに何かを仕掛けようっていうのは結構頑張らないといかんなと思いまして、でもその軍団の方々ともいろいろ話して、
ていうかね、俺ね、今月だけでね、っていうか3月だけで3連敗ですよ。
そうですよね、そうですよね。
もう、モジョさんのライブでいきなり、お前、あさって誕生日だろって言って、誕生日の直前に誕生パーティーをね、やっていただいて、はい、で、この間のカインズのライブでも、はい、いきなりカインズの皆さんが、ショッカー軍団と、いきなりのさっき冒頭言ったケーキをドーンとサプライズで出されて、はい、で、うわーと思ってたら、なんでまた今日かよ、で、今日はむしろ、あの、猫社長がね、やっぱり誕生日が近いから、
はい、
で、なんか、それこそこの間、あれじゃない、あの、キラステにさ、はい、ね、レーダーと行った時に帰りさ、はい、猫社長の誕生日なんかどうしようか、
そうですね、
うん、そうですね、と、この女はとぼけてたろ、
そうですねって言いながら、あの、色紙の準備してました。
わーおー、まんまと、すいません、やられました。でも本当に、レーダーちゃんも本当にありがとうございました。そして、ラジオを聴くのね、皆さんも本当にありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
皆さんもね、期待に応えられるように、これからも長く続けていけられればと、はい、いいと思います。はい、なんかそれがね、なんか僕らができる唯一のことだと思いますので。うん、はい、さあ、それで、プレゼントといえばですね、当選者はこちら前々回ですから、下田あさみちゃん。
あさぽん。
あさぽんの、わ、多かった。倍率が高かったですね。こちら当選者、大阪府のですね、こちらペンネーム、自由の優に夢と書いて、これは何だろう、ユームさんかな、おめでとうございます。そして、愛知県からですね、ペンネーム、南国なめこさん。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。そして埼玉県埼玉市ですね、ペンネーム、マッツーさん。以上3名の方、はい、下田あさみちゃん、ね、あさぽんの色紙をお送りしますので、お楽しみにしてください。おめでとうございます。そしてもちろん今回も萩原紗友子さんにこの後書いていただきますので、はい、ぜひですね、熱きメッセージを添えて、うん、番組の方にお送りいただきたいと思います。ということで、もう本当にもう今日は言葉がございませんって言いながらもう80分やってます、
ね、ち
ゃった久々に長くやってますけども、
長くしましたね。
すいません、なんか私事でございますが、でも本当に今年2010年、皆さんの期待に応える、いやそれ以上に頑張ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。